広報北名古屋令和5年8月号ナンバー209、今月の表紙は消防用深井戸の蓋を開け井戸水の水位を確認、有事の際に備えて市消防団が順番に点検します。消防水位の点検は消防団の大切な活動の一つですの写真です。市の人口世帯数7月1日現在、総人口86,217人、前月よりプラス12人、男性43,197人、プラス14人、女性43,020人、マイナス2人、世帯数38,355世帯、プラス34世帯。市役所の業務案内。開庁時間、午前8時30分から午後5時15分。平庁日、土曜日曜祝日休日、12月29日から1月3日までの年末年始。窓口延長、午後7時30分まで、第1、第3金曜日、西庁舎、1、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録、2、所得、納税などの証明発行、市税などの収納、第2、第4金曜日、東庁舎、1、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録のみ、ハザードマップを確認しよう、市ホームページ、防災マップの打ち水、洪水、地震のハザードマップはこちらから QR コードがあります。災害情報がメールで届く、登録すると市から防災、気象、地震などの情報が配信されます。QR コードがあります。LINE でつながろう。友達追加すると市から随時大切な情報を届け、QR コードがあります。スマホで広報北名古屋。町色、まずはアプリをダウンロード、QR コードがあります。コンテンツ、今月の内容、トピックス、新型コロナウイルスワクチン接種、一般不妊、不育症治療費を助成、はがき1枚からの男女共同参画、作品募集、3ページ、防災特集、4ページ、食中毒を予防しよう、7ページ。住民税、非課税世帯などに対する臨時給付金関係書類の提出はお済みですか、8ページ。競争のまちづくり、現況届、所得状況届の提出をお願いします、9ページ。障害手当をご存知ですか、現況届、所得状況届をお忘れなく、10ページ。家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額、11ページ。偽物届くネット通販に注意、ラジオ体操の日、12ページ。女性のつながり、サポート相談室。納税納付のご案内、13ページ。愛知駅伝北名古屋市の代表選手、ジュニア以上の部を募集します、14ページ。家電4品目のご自宅からの回収を始めました。市のゴミ量、生き物紹介、15ページ。今月のカレンダー、来月の予定、今月の納税納付など、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。母子保健事業、成人保健事業、子ども子育て、教育に関する相談、18ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ、包括ダイアリー、エンジョイ改装法、20ページ、図書館と昭和日常博物館、セレクションコラム、21ページ、暮らしの情報、催し、22ページ、暮らしの情報、講座、23ページ、暮らしの情報、募集、24ページ、暮らしの情報、お知らせ、25ページ、障害者福祉に関する相談、暮らし仕事まちづくり、行政に関する相談、28ページ。フォトレポ、フォトとレポート、 29ページ、食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯発生状況、編集後期、30ページ、市民記者レポート、ハンズ、31ページ、コンテンツを終わります。新型コロナウイルスワクチン接種、3ページ、新型コロナウイルスワクチン接種、令和5年春開始接種は8月末で終了します。対象者は65歳以上の方、5歳以上で基礎疾患のある方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方、医療従事者などの方です。接種を希望される方は、お早めに接種をご検討ください。接種券を紛失された方や、転入された方は、接種券発行の申請が必要です。9月からは、令和5年秋開始接種が始まります。詳細が決まりましたら、広報やホームページでお知らせします。問い合わせ、ワクチン接種電話相談窓口、電話 22-8809、一般不妊不育症治療費を助成、対象となる検査、治療項目、必要書類などの詳細は、市ホームページまたは保健センターへご確認ください。一般不妊治療費、対象1回の妊娠について継続している保険適用外の一般不妊治療及び当該治療にかかる検査、最長24ヶ月間、対象期間、令和5年3月1日から令和6年2月末日の診療分について、申請期日、令和6年3月29日金曜まで、不育症治療、対象、保険適用外の不育症治療及び当該治療にかかる検査、対象期間、1治療期間、申請期日、1治療期間終了日から6ヶ月以内。はがき1枚からの男女共同参画作品募集。男女共同参画社会の実現に向けて、こんな社会になったらいいな、自分ならこうしたいというあなたの思いを、はがき1枚に自由に表現してみてください。テーマ。私が暮らすならこんな男女共同参画社会。応募締め切り9月6日水曜当日必着。応募資格、愛知県にお住まいの方または愛知県内に通学通勤している方。募集規定、1郵便はがきまたははがきサイズの用紙で応募してください。2私が暮らすなら、今度男女共同参画社会について、イラスト、絵手紙、一コマ漫画などで表現してください。着色自由。3、自作で未発表の作品に限ります。4、手書きで絵と文字の両方を必ず入れてください。どちらか片方のみの記載は受け付けることができません。5、1人何点でも応募可能です。ただし、入選作品は1人1作品とします。応募方法、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、年齢、職業、または学校名、学年、電話番号を明記して、愛知県男女共同参画推進課へ郵送してください。選考委員会で最優秀賞5点と優秀賞5点、家事チームプレー賞2点を選考します。活用、入選作品は10月の男女共同参画月間に愛知県庁やウィル愛知などで展示します。また、愛知県が作成する男女共同参画啓発物にも活用します。その他、応募作品は返却しません。入選作品の著作権は愛知県に帰属します。入選作品と受賞者の氏名及び住所地の市町村名、児童生徒の場合は学校名、学年を県のウェブページで公表されますので、あらかじめご了承の上ご応募ください。募集、応募、郵便番号 460-8501、住所記載不要、愛知県 県民文化局男女共同参画推進課。問い合わせ電話 052-954-6179 ダイヤルイン。防災特集4ページ。特集、自分たちの町は自分たちで守る。災害や火災が発生した時はもちろん、平常時も地域に密着し、市民の安全安心を守る重要な役割を担う消防団。いつどこで起こるかわからない災害から大切な町を守るために、地域における防災リーダーとして活躍する消防団を紹介します。消防団の方々の集合写真が掲載されています。地域を守る身近なヒーロー。消防団員は消防署長と異なり、一般市民が自ら地域を守るために組織された歴史ある集団です。団員の皆さんは18歳から60歳代までの幅広い年齢層で、地元自治会からの推薦を受けた方の他にも、自らの希望により入団された方も多く所属し、それぞれの職業を持ちながら、崇高なボランティア精神のもと、火災だけでなく、風水害、震災などの大規模自然災害にも立ち向かうため、様々な活動をしています。北名古屋市消防団の組織体制、本部分団の名称、区域自治会名、条例定数、師団員数の順に読み上げます。本部、基本団員、条例定数23人、実団員数16人。本部、機能別団員、条例定数20人、実団員数0人。第一分団、石橋、中野郷、産久寺、山の越し、北野、北条寺、梶ヶ一式、県営住宅、徳重。条例定数27、実団員数23。第二分団、駅前、米野、弥勒寺、西新町、西の方、青野、乾、条例定数28、実団員数26。第三分団、久野坪、鹿島、岡、野崎、沖村、条例定数28、実団員数22。第四分団、熊野省、むつ市、薬師寺、条例定数28、実団員数13。第五分団、四方、若宮、条例定数28、実団員数18。第六分団、片場、高田寺、久慈の双子、伊勢木、能田、条例定数28、実団員数26、合計、条例定数210、実団員数144、実団員数は令和5年4月1日現在です。消防団員募集中、地域の防災力を保つためには、多くの団員の力が必要不可欠です。市消防団では、新入団員を随時募集しています。興味がある方はぜひ、防災交通課へお問い合わせください。消防団員には優遇制度があります。消防団員は、非常勤特別職の地方公務員の身分を取得することとなり、次のような制度を受けられます。退職報奨金の支給、消防団員として5年以上勤務した場合に、退団時の階級と勤務年数により、報奨金、団員の場合は20万円が支給されます。年額報酬と出動報酬の支給、階級に応じた年額報酬と火災やその他活動に従事した内容と回数に応じた出動報酬が支給されます。消防団員等福祉共済制度、消防団員が消防団活動の事故などにより死亡、重度の障害や怪我などを負った場合には、保障がされます。愛知消防団 応援の店、愛知県内には消防団応援の店、企業や個人店として登録された店舗があり、団員とその家族は利用料金や商品価格の割引、記念品や飲食物の申請のほか、ポイントの付与などの優遇サービスを受けられます。学生消防団活動認証制度、大学生などの学生でありながら、消防団員として1年以上活躍した実績あり、その活動内容が優秀であると認められた学生団員には、その功績を称える証明書を交付します。この証明書は、就職活動で利用することができます。消防功労の表彰制度、消防団員として活躍された方には、消防関係機関からその功績を称える各種表彰制度があります。現役消防団の言葉、第三分団班長48歳、活動しやすい環境、平成24年4月に消防団に入団して11年の年月が経ちます。消防団活動は年間14、5回のため月1回程度の出勤になります。日曜日の午前中が消防団の訓練となっていますし、4月当初に年間の活動スケジュールをもらえるので出席しやすい環境になっています。そのおかげで出席率はいいことから消防関係機関からいくつかの表彰を受賞しています。何より消防団活動の中で分団活動が自分にとって大変有意義なものになっています。団員それぞれが異なる職業を持ち、また年齢も違う中で訓練前の雑談などでそれぞれの立場や考え方をお聞きすることで、おのずと視野が広くなるような気がしています。第二分団団員46歳、地域のために自分が所属する第二分団は西原中学校区の地域を管轄しています。消火栓、消防用深井戸や防火水槽の場所など、これまで気にすることがなかった施設が消防団員になってからは火災時や災害時には大変重要な施設であることを実感するようになりました。分団活動において年3回管轄内の防火水槽と深井戸を維持管理していますが、深井戸点検では消防ポンプ車を使って井戸水を汲み上げ、放水訓練を兼ねて実施しています。消火活動は消防署の仕事である一方、消防団も地域のために火災や災害から地域住民の安全安心を守るためにあるものだと感じています。体力のある限り地域のために役立ちたいと考えています。本部女性団員18歳。皆さんのために役に立ちたい。私は今年の4月から看護系の大学に通学している傍ら消防団に入団しました。父親はすでに12年目の消防団員です。幼い頃から父親から消防団活動の話を聞いていました。消防団は、火消し家が任務ではなく、近年は心肺蘇生法を受講し、救急や救助の業務も消防団の任務であることも教えてもらいました。防災交通課に問い合わせると、女性団員は火災活動には従事せず、防火予防活動が主な業務であると聞きました。消火活動がないので危険なことはありません。毎月19日の夜間防火広報のアナウンスと自主防災会が主催する心肺蘇生法の講習会で指導助言する業務となります。まだ心肺蘇生法を教える資格は取得していませんが、今後取得した後、幅広く皆さんのため、その家族のため、心肺蘇生法を皆さんへご紹介していきたいと思います。まだ就職先を考えてはいませんが、これらのことが役立つような就職先を考えていきたいと思います。 北名古屋市消防団の現状。北名古屋市消防団は、消防団本部と6個分団で編成されており、団長以下の基本団員は144人が所属しています。平成22年度からは、女性消防団員の登用をはじめ、現在は13人が所属し、男性団員と同様に、防火広報や自主防災会の訓練に従事しています。現有の消防車両は、広報車2台、ポンプ車4台、可搬式小型動力付き積載車1台、救助、資機材、搭載車両1台の計8台です。消防団員の条例定数は、基本団員190人、特定の活動のみに参加する機能別団員20人の合計210人ですが、実員数は前日の通り、基本団員が144人、機能別団員の所属はない状況で、火災のみならず今後の発生が危惧される南海トラフ地震などに対する地域防災力向上のためにも団員の充足が望まれています。消防団長挨拶。消防団は地域の安全を守っています。消防団の役割は火災活動だけにとどまらず、風水害、震災などの災害に対応することも任務となっています。近年、全国では各地で豪雨、線状降水帯など風水害による被害が甚大になっています。比較的本市は風水害による被災は少ないですが、将来発災が懸念される南海トラフ地震では甚大な被災が懸念されているところです。消防団も消火活動の訓練もさることながら、チェーンソーやエンジンカッターの取り扱いなど、防災意識した訓練を取り入れています。消防団員は地域のことをよく知っています。発災後は消防署、市役所だけに頼ることなく、消防団で培った知識、技術、災害対応力の高さを十分に発揮できるよう、消防団員の育成に力を入れております。消防団員は全国的に減少傾向にあり、本市も同様に団員の人員不足は否めません。自分たちの町は自分たちで守るという崇高な気持ちがある方は、私たちと一緒に消防団員となって地域の安全を守っていきましょう。市で活躍する消防団。消防団は火災発生時には、消防署と連携した消火活動、火災現場の交通整理や遠方の消防水路からの送水など、後方支援なども行います。また、平時には消火活動に必要不可欠な消火栓や防火水槽など、消防水路の定期的な点検を行っています。その他、消防技術訓練に自主的に参加し、そこで得た知識や技術をもとに、各自主防災会での訓練時に指導に当たっています。また、毎月19日の防火の日の夜間には、防火広報やパトロールなどの火災予防活動の実施、その他にも自治会などが主催するイベントでの警備に従事するなど、地域の安全と安心に寄与しています。また、年に2度の大きな行事として、消防団観閲式と消防出初め式を開催しています。消防出初め式は、西春日井西一町の消防団と、西春日井広域事務組合消防本部との合同開催で、それぞれの市町が輪番で会場を提供していますが、消防団観閲式は毎年本市の会場で開催しており、多くの市民の参観をいただいています。消防団員の式交流の場として、分裂行進や 小隊訓練、消防の基本動作であるポンプ車操法、一斉放水などを披露しています。令和5年度の観閲式は11月19日日曜午前9時30分から開催しますので、ぜひお誘い合わせの上ご参観ください。以上、年間の活動について説明しましたが、これらの活動を通じて、火災や風水害、大震災などの発生時における即応ができるよう体制を整えています。食中毒を予防しよう、7ページ。8月は食品衛生月間、食中毒を予防しよう、問い合わせ健康課。最近は高温多湿を好むため、気温が高くなる夏季は、細菌性の食中毒が多く発生します。給食や外食だけではなく、家庭での食中毒も多く見られます。手洗いをしっかり行い、台所を清潔に保つことが大切です。家庭内でできる食中毒予防を行いましょう。家庭でできる食中毒予防の6つのポイント。ポイント1、食品の購入、消費期限などの表示をチェックする。肉、魚は個包装して保冷した状態で持ち帰る。ポイント2、家庭での保存。帰宅後はすぐに冷蔵庫へ。冷蔵庫は10度以下、冷凍庫はマイナス15度以下で保存する。ポイント3、下準備。野菜はよく洗い、肉、魚は生で食べる食材の近くに置かないようにする。包丁などの調理器具は使用ごとにしっかり洗い、調理後は消毒、殺菌を行う。タオルや布巾は清潔に保つようにする。ポイント4、調理。加熱は十分に行い、中心部分まで火を通す。目安温度は中心部分75度で1分以上。ポイント5、食事。盛り付けは清潔な器具や食器を使う。調理後は早めに食べて、長時間室温に放置しないようにする。ポイント6、残った食品。清潔な器具や容器を使い、早く冷えるように小分けにして冷蔵庫で保存する。温め直すときは十分に加熱する。加熱しても要注意。カレーで起こりやすい食中毒。一度にたくさん作ることが多いカレー。そのまま鍋ごと放置していませんか？夏場はカレーによる食中毒が頻発しています。カレーによる食中毒の原因は、加熱に強いウィルシュ菌です。ウィルシュ菌はカレーの材料になる肉や魚介類、野菜に付着しています。一般的には菌は熱に弱いとされていますが、ウィルシュ菌は熱に強く、100度で1時間加熱しても生き残ります。加熱調理されたカレーをそのまま放置すると、死滅しなかった菌が爆発的に増殖し、食中毒を引き起こします。カレーを保存するときは、1、小分けにして、10度以下に急速に冷却する。2、温め直すときはかき混ぜて、加熱ムラのないように内部までしっかり火を通すという2点に気をつけて安全に美味しく食べましょう。
住民税非課税世帯などに対する臨時給付金関係書類の提出はお済みですか？8ページ。住民税非課税世帯などに対する臨時給付金関係書類の提出はお済みですか？市から対象の可能性がある世帯へ、氏名などを印字した確認書を発送しました。確認書が届いた世帯の方は、内容を確認し、必要事項を記入して、添付書類と一緒に、11月30日までに返送してください。また、世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合は、原則確認書が届きません。申請書による申請が必要となります。令和5年1月1日時点で住民登録があった市区町村が発行する令和5年度分の住民税非課税証明書、 世帯全員分が必要となります。取得の方法はそれぞれの市区町村にお問い合わせください。住民税、非課税世帯などに対する臨時特別給付金の概要、支給対象者、令和5年6月1日時点において、市の住民基本台帳に登録されている方で、令和5年度の住民税、均等割が課税されていない世帯、支給額1世帯あたり3万円、1回限りの支給となります。本給付金は差し押さえ禁止及び非課税所得となります。申請期限、令和5年11月30日木曜日まで、支給方法、確認書または申請書により指定された金融機関口座への振込を原則とします。申請書などを提出されてから審査に3週間ほどかかります。確認書、申請書、添付書類の内容や支給要件の確認の状況によっては、さらに時間を要する場合がありますのでご了承ください。注意事項、本給付金を装った詐欺には十分ご注意ください。市、愛知県、厚生労働省などが ATM、銀行、コンビニなどの現金自動預払い機の操作をお願いすることは絶対にありません。ATM を自分で操作して他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。市、愛知県、厚生労働省などが給付のために手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。問い合わせ、社会福祉課。共創のまちづくり、現況届、所得状況届の提出をお願いします。9ページ。共創のまちづくり拠点整備ワークショップシーズン2、犬山市共創プラザワンマルーム見学会を開催しました。7月6日、市を飛び出して共創空間のアイデア探しをするため、27名の参加者が犬山市共創プラザワンマルームに足を運びました。施設説明、施設見学、グループトークを行い、北名古屋市市民活動センターで活かせそうなこと、ワンマルーム担当者に聞きたいことを話し合いました。グループトークの一部を紹介します。右上に犬のぬいぐるみ、ワンマルームと書かれた掲示がある写真が一枚掲載しています。北名古屋市市民活動センターで活かせそうなこと、椅子に荷物置きがある机が折りたたみで可動式、施設の開放感、Wi-Fi が通っていること、年間スケジュールの作成など、協議をしている写真が一枚掲載されています。ワンマルーム担当者に聞きたいこと、施設の周知方法、企業との連携、利用客の集約管理、もう一度施設を作る場合の改善点など、発表している様子の写真が一枚掲載されています。見学したことで、これ欲しい、地元に作るならこうしよう、など、たくさんの情報、アイデアを収穫できました。オープンに向けて、今後も皆さんで、北名古屋市共創のまちづくり拠点を作っていきましょう。問い合わせ、総務課。現況届、所得状況届の提出をお願いします。問い合わせ、児童課。児童扶養手当現況届、愛知県維持手当所得状況届、北名古屋市維持手当所得状況届、受付期間8月1日火曜日から31日木曜日、 特別児童扶養手当所得状況届、受付期間、8月10日木曜日から9月11日月曜日。ただし、期間内の同日祝日を除く。提出場所、児童課窓口東庁舎、福祉総合窓口西庁舎、児童扶養手当、愛知県維持手当、北名古屋市維持手当を受給資格のある方へ、それぞれ現況届け、所得状況届を発送しました。特別児童扶養手当を受給資格のある方は、8月上旬に所得状況届を発送予定です。手当によって提出期限が異なります。必要事項を記入し、期限内に提出をお願いします。これらの届は、受給資格のある方の前年の所得状況と支給要件を確認するもので、引き続いて手当の支給を受けることができるかどうかを決定する大切な手続きです。この届を提出されないと、受給資格を継続できなくなってしまいますのでご注意ください。
障害児手当をご存知ですか？現況届、所得状況をお忘れなく。10ページ。障害手当をご存知ですか？問い合わせ、社会福祉課。国や県、市では、在宅の心身に障害を有する方に、次のような各種手当を支給しています。手当によって支給対象や要件が異なりますのでご注意ください。ただし、所得による制限があります。特別障害者手当。身体などに著しい重度の障害を有する方。日常生活で常に特別な介護を必要とする20歳以上の方。なお、施設に入所している方、3ヶ月以上入院している方は対象外。障害児福祉手当。身体などに重度の障害を有する方。日常生活で常に介護を必要とする20歳未満の方。なお、施設に入所している方は対象外。愛知県在宅重度障害者手当。特別障害者手当。障害児福祉手当などを受給していない方。重度の障害を有する方。なお、施設に入所している方、3ヶ月以上入院している方、65歳以上初めて障害者手帳の交付を受けた方は対象外。市障害児、市障害者扶助料。障害者手帳をお持ちの方。市町村民税非課税世帯、もしくは市町村民税均等割額のみ非課税世帯の方。4月1日基準日。なお、施設、介護老人保健施設、グループホームなどを除く、に入所している方は対象外。該当するかも、と思ったら、社会福祉課までご相談ください。引き続き受給をご希望の方へ、現況届、所得状況届の提出をお願いします。特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、愛知県在宅重度障害者手当を受給している方は、継続して受給するために、毎年、現況届、所得状況届の提出が必要です。該当する方へ市役所から書類を発送しますので、必要書類を添えて社会福祉課西庁舎へ提出してください。愛知県在宅重度障害者手当。受付期間、8月1日火曜から
31日木曜、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当。受付期間、8月10日木曜から9月11日月曜。なお、経過的福祉手当は、特別障害者手当の制度が始まる以前に、国の障害者手当を受けていた方の中で、特別障害者手当の基準に該当しなかった方を対象に、経過措置として支払われている手当です。ただし、施設に入所している方は対象外です。現在は新規認定を行っていません。家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額。家屋の改修工事を行った場合、以下の通り固定資産税、都市計画税は含みません、が減額されます。いずれの場合も、改修工事が完了した日から3ヶ月以内に必要書類を添付し申告してください。耐震改修工事を行った住宅。次の要件を満たす場合、居住部分、床面積が1戸あたり120平方メートルまでにかかる翌年度分の固定資産税の2分の1。括弧、長期有料住宅の認定を受けて改修工事を行った場合は3分の2、括弧閉じる、を減額します。要件1、令和6年3月31日までに改修工事が完了した住宅。要件2、昭和57年1月1日以前に建築された専用住宅、共同住宅、併用住宅、居住部分の2割が2分の1以上あること、であること。要件3、改修工事費用の自己負担額が50万円を超えていること。米印。要件4、北名古屋市、建築士、指定確認検査機関などから証明を受けていること。省エネ改修工事を行った住宅。次の要件を満たす場合、居住部分、床面積が1戸あたり120平方メートルまでにかかる翌年度分の固定資産税の3分の1。括弧、長期有料住宅の認定を受けて、改修工事を行った場合は3分の2、括弧閉じる、を減額します。要件1、令和6年3月31日までに改修工事が完了した住宅。要件2、平成26年4月1日以前に建築された住宅、賃貸を除く、で、改修工事後の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること。要件3、次の改修工事費用の自己負担額が60万円を超えていること。括弧、断熱改修にかかる工事費が60万円超え、または断熱改修にかかる工事費が50万円超えであって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、もしくは太陽熱利用システムの設置にかかる工事費と合わせて60万円超え。米印。丸1、窓の改修工事。二重サッシ化や複層ガラス窓へ変更。必須。丸2、上記工事と合わせて行う床、天井、壁の断熱改修工事。要件4、建築士、指定確認検査機関などから証明を受けていること。 バリアフリー改修工事を行った住宅。次の要件を満たす場合、居住部分、床面積が1戸当たり100平方メートルまでに、かかる翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します。要件1、令和6年3月31日までに改修工事が完了した住宅。要件2、新築された日から10年以上経過した住宅、賃貸を除く。で、改修工事後の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること。要件3、次のいずれかの方が居住している住宅。丸1、65歳以上の方。改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢。丸2、要介護認定または要支援認定を受けている方。丸3、障害者の方。要件4、次の改修工事費用の自己負担額が50万円を超えていること。米印。丸1、廊下の拡幅。丸2、階段の勾配の緩和。丸3、浴室、トイレの改良。丸4、手すりの設置。丸5、床の段差の解消。丸6、ドアの引き戸への取り替え。丸7、床面積の滑り止め化。省エネ改修工事とバリアフリー改修工事の減額は、同時適用することができますが、耐震改修工事とその他の改修工事の減額は、同時適用できません。なお、米印は、国・地方公共団体から補助金などを受けている場合は、その金額を改修工事費用から控除します。詳細は市ホームページをご覧いただくか、税務課にお問い合わせください。偽物届くネット通販に注意。ラジオ体操の日、12ページ。偽物届くネット通販に注意。インターネット通信販売で注文した商品が、代引き配達で届き、代金を払った後に開封したら、商品が偽物だった。宅配業者からの返金は困難で、販売業者にメールで返金を求めても返答がない。トラブルに合わないために、特徴は、販売価格の大幅な値引き、サイトの記載で、日本語の字体や文書表現が不自然。販売業者名、住所、電話番号などが未記載。支払い方法が代引き配達のみ。代引き配達では、受け取り、支払い後、宅配業者からの返金は困難です。ネット通販では、最終確認画面のスクリーンショットを必ず残しておきましょう。おかしいな、困ったな、という時やトラブルにあった時は、一人で悩まずにお気軽に消費生活センターなどにご相談、または検索ください。北名古屋市消費生活センター、電話 22-1111、時、毎週火曜から金曜日。受付午後1時から4時。ところ、東庁舎2階。内容、資格を持った相談員により、問題解決のためのお手伝い、アドバイスをします。消費者ホットライン。電話188、局番なし。 なお、お近くの市・県の消費生活センターなどの窓口を各受付時間内にてご案内します。土日・祝日を含む消費者向け FAQ サイト自分でトラブル解決には https://www.faq.kokusen.go.jp/右に二次元コードがあります。ラジオ体操の日。毎年8月の第1土曜日を北名古屋ラジオ体操の日とし、ラジオ体操を市内10会場で開催します。運動できる服装でお越しください。時、8月5日土曜、午前6時30分、正午決行。持ち物、水分補給ができるもの、汗拭きタオル。問い合わせ、健康課。市内10会場の地域図があります。A、場所、文化の森。B、萌えの丘、ふるさと広場。C、コッツ山公園。D、四方第一公園。E、健康ドーム東側。F、高田寺屋敷児童遊園。G、ナフコ死活店駐車場。H、総合体育館。I、稲葉厚則ふるさと広場駐車場。J、高田寺お着替え式北児童遊園。
女性のつながりサポート相談室、納税納付のご案内、13ページ。女性のつながりサポート相談室、令和3、4年度は、北名古屋市と一般社団法人、ママライフデザイン研究所が共同で実施した地域における女性のつながりサポート事業。今年度は一般社団法人、ママライフデザイン研究所による運営で、女性の心と体に寄り添う女性のつながりサポートの相談室を開設しています。街角相談や女性の居場所として、小さな気がかりから深刻なお悩みまで受けたまわります。お気軽にご相談ください。実施期間、令和5年4月1日から令和6年3月31日、対象、小中高生女子一般女性、北名古屋市内在住問わず、会場、名古屋芸術大学地域交流ラボ、北名古屋市徳重広畑51、対応時間10時から15時、所要時間1回50分、相談申し込み予約優先、雨季二次元コード申し込みフォームまたはメール、受付24時間、通信対応9時から21時。mamalifedesign.labo@gmail.com。問い合わせ、一般社団法人、ママライフデザイン研究所。メールアドレス、mamalifedesign.labo@gmail.com 二次元コードがあります。納税納付のご案内、問い合わせ収納課、納期限8月31日木曜まで、市県民税普通徴収第2期、国民健康保険税第2期、介護保険料第3期、後期高齢者医療保険料第2期、納付方法、納付場所、市役所、東西、 納付書に記載されている金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリでの取り扱いができない場合があります。口座振替、指定口座から口座振替日に引き落とし、事前に金融機関へも申請が必要です。固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割については、令和5年度より ELQR を利用して納付ができるようになりました。ELQR の利用条件、操作方法については、各事業者にお問い合わせください。納付方法及び納付場所の QR コードがあります。スマートフォン決済アプリでの納付 QR コードがあります。口座振替での納付 QR コードがあります。詳細は市のホームページ等でご確認ください。納期内納付をお願いします。税金は納税者の皆さんが定められた期限、納期限までに自主的に納めていただくものです。納期内納付にご協力ください。ELQR を利用した納付についての QR コードがあります。愛知万博メモリアル第16回愛知県市町村対抗駅伝競争大会、略称愛知駅伝、北名古屋市の代表選手、ジュニア以上の部を募集します。問い合わせ、スポーツ課、14ページ。時、12月2日土曜、スタート時刻未定、コース、愛知九博記念公園内、周回コース、区間距離、9区間、30.2km、第1区 2.8km、中学生女子、第2区 4.8km、ジュニア男子、第3区 1.3km、小学生男子、第4区 2.8km、中学生男子、第5区 1.1km、小学生女子、第6区 3.6km、一般女子、第7区 4.4km、ジュニア女子、第8区 4.4km、40歳以上男女不問、第9区 5.0km、一般男子、第15回大会より距離区間変更、応募対象、マラソン、陸上経験のある選手を募集、各部門2人、令和5年9月1日現在で、市内在住の方、募集人員、ジュニア男子女子、平成17年4月2日から、平成20年4月1日に生まれた方、各2人、一般男子女子、平成17年4月1日以前に生まれた方、各2人、40歳以上男女不問、昭和58年12月2日以前に生まれた方、2人、選考会予定、定員を超えた場合に該当申し込み部門のみ選考会実施、時9月9日土曜、雨天決行、午前8時から11時、予備日9月16日土曜、ところ未定、詳細は申し込み者へ直接通知します。選考方法、タイムトライアル予定、区間距離に近い距離で実施予定、上位各2人を代表選手として決定。申し込み方法、ホームページ、専用申し込みフォームからお申し込みください。申し込み期限、8月22日火曜。愛知駅伝フォーム二次元コードがあります。注意、小学生の部、4、5、6年生のみ、中学生の部については、市内各学校を通じて募集要項を配布しています。市外へ通学の私立小学生、4、5、6年生及び中学生はホームページの申し込みフォームでお申し込みください。その他の方法でご希望の方は、スポーツ課へお問い合わせください。業者による家電4品目のご自宅からの回収を始めます。15ページ。不要になった家電4品目、エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、 洗濯機、衣類乾燥機は家電リサイクル法によって適切にリサイクルすることが定められています。市ではリネットジャパンリサイクル株式会社、SG ムービング株式会社と協定を締結し、8月から新たに家電用品目の自宅回収を始めます。回収にはリサイクル料金及び収集運搬料金がかかります。インターネット電話でお申し込み、ご希望の日時に回収、法律に基づいて適正に処理、リビングやキッチンなど家の中からの搬出にも対応しています。料金やサービスの詳細のお問い合わせ、お申し込みはリネットジャパンリサイクル株式会社が運営するウェブサイトまたは専用電話番号から行ってください。https://www.renet.jp/sg-renet/ 専用電話 0570-056-006 ナビダイヤル午前10時から午後5時 QR コードがあります。問い合わせ環境課北名古屋生き物紹介日本固有種の日本イシガメを五条川沿いで見つけました。幼体はゼニガメとも呼ばれ由来は甲羅がゼニに似ているからと言われています。特徴は優しいつぶらな瞳です。見つけた時は優しい目で見守ってあげてください。車道で惹かれてしまうことが減ると嬉しいです。令和5年6月分のゴミ量、可燃ゴミ、124万330kg、括弧、プラス 8840kg、不燃粗大ゴミ、68930kg、括弧、マイナス 1730kg、1人1日あたりのゴミ量、506g、括弧、プラス 2g、ゴミ処理経費、2,618万5,200円、括弧、プラス142,200円、総ゴミ量、可燃、不燃、粗大、割る、人口、割る、その月の日数で算出、括弧内は前年同月からの増減、令和5年度累計、総ゴミ量、404万4,120kg、括弧マイナス104,370kg、1人1日あたりのゴミ量、515g、括弧マイナス14g、ゴミ処理経費、88,200円、マイナス287,400円、総ゴミ量、可燃、不燃、粗大、割る、人口、割る、該当月までの日数で算出、括弧内は前年との増減。環境課からゴミ減量のワンポイント。今の季節のゴミは水分が多い。少しの水切りが匂いや虫の発生を抑制し、ゴミ減量につながります。
今月のカレンダー、今月の納税納付など、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。保育料、児童クラブ利用料8月分、振り替え日8月7日月曜、振り替えができるよう預貯金額の確認をお願いします。問い合わせ、児童課。休日診療。救急病院をご紹介します。救急医療情報センター、電話 81-1133、愛知救急医療ガイド、www.qq.pref.aichi.jp/。西春日井東部西部休日診療所、外科臨番の診療休止に伴う対応。発熱、咳など、呼吸器症状、春日呼吸器病院、電話052-400-7111。 外科一般的な救急診療、最終館病院、電話 056821-0811、新型コロナウイルス感染対応の相談窓口、発熱などの症状が生じた場合は、まずかかりつけ医などにお電話を、受診相談センター、清洲保健所、電話 052-400-2499、受付時間、平日午前9時から午後5時30分、夜間休日相談窓口、電話 052-526-5887、受付時間、平日午後5時30分から翌午前9時、同日祝日24時間体制、歯科受付時間9時30分から11時30分。8月6日日曜、健太デンタルクリニック、電話 056828-1281 豊山町。8月11日金曜祝日、深見歯科院、電話 052-409-2877 清洲市。8月13日日曜、三重歯科、電話 056825-8020 北名古屋市。8月20日日曜、星宮歯科矯正歯科、電話 052-409-1841 清洲市。8月27日日曜、天野歯科、電話 056825-2348 北名古屋市。9月3日日曜、清野歯科クリニック、電話 052-401-4618 清洲市。急遽変更となる場合がありますので、当番医または西名古屋歯科医師会、歯科医師会ホームページでご確認の上お出かけください。公共施設などの連絡先、市役所西庁舎東庁舎東庁舎分館22-1111、名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館25-5111、図書館昭和日常博物館、歴史民俗資料館25-3600、健康ドーム23-7006、健康ドーム子育て支援センター 22-0212、保健センター 23-4000、総合体育館 24-0661、総合福祉センター萌えの丘 26-2888、社会福祉協議会本所 25-8500、東子育て支援センター 26-7763、西子育て支援センター 25-5155、南子育て支援センター 22-5677、北子育て支援センター 22-5517、児童センターキラリ 27-3370、ファミリーサポートセンター 22-7601、ジャンボプール 25-2711。 母子保健事業、成人保健事業、子ども子育て教育に関する相談、18ページ。母子保健事業、成人保健事業。ところ、健康ドーム、問い合わせ、保健センター。対象となる子や、ご家族が体調不良及び集団感染しやすい病気にかかっている場合や、その恐れがある場合は、検診の受診をお控えください。また、対象の日に来られないときは、保健センターまでご連絡ください。乳幼児検診、虫歯予防教室の所要時間は1時間30分から2時間ほどです。問診票は健やか手帳内にあります。検診相談名、対象となるお子さん、実施日、受付時間、その他の順に読み上げます。母子健康手帳発行。実施日、8月4日金曜、15日火曜、25日金曜。受付時間、10時から10時15分。発行15分程度。持ち物、妊娠届出書、マイナンバーカード、ない方は通知カード及び 本人確認のできる運転免許証など、4ヶ月時検診、離乳食講習会入門編、令和5年4月1日から10日生まれのお子さんは、8月25日金曜12時45分から13時10分受付、令和5年4月11日から20日生まれのお子さんは、8月25日金曜13時20分から13時45分受付、持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。10ヶ月時検診、令和4年10月1日から10日生まれのお子さんは、8月22日火曜、12時45分から13時10分受付、令和4年10月11日から20日生まれのお子さんは、8月22日火曜、13時20分から13時45分受付、持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。1歳6ヶ月時検診、令和4年1月1日から9日生まれのお子さんは、8月4日金曜、12時45分から13時10分受付、令和4年1月10日から20日生まれのお子さんは、8月4日金曜、13時20分から13時45分受付、令和4年1月21日から31日生まれのお子さんは、8月18日金曜、12時45分から13時10分受付、令和4年2月1日から10日生まれのお子さんは、8月18日金曜、13時20分から13時45分受付、持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳児、虫歯予防教室、令和3年7月1日から10日生まれのお子さんは、8月3日木曜、9時から9時15分受付、令和3年7月11日から20日生まれのお子さんは、8月3日木曜、9時20分から9時35分受付、令和3年7月21日から31日生まれのお子さんは、8月3日木曜、9時40分から9時55分受付、令和3年8月1日から10日生まれのお子さんは、9月7日木曜、9時から9時15分受付、令和3年8月11日から20日生まれのお子さんは、9月7日木曜、9時20分から9時35分受付、令和3年8月21日から31日生まれのお子さんは、9月7日木曜、9時40分から9時55分受付、持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳6ヶ月時、虫歯予防教室、令和3年2月1日から10日生まれのお子さんは、8月17日木曜、9時から9時15分受付、令和3年2月11日から20日生まれのお子さんは、8月17日木曜、9時20分から9時35分受付、令和3年2月21日から28日生まれのお子さんは、8月17日木曜、9時40分から9時55分受付、持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。3歳児検診、令和2年7月11日から23日生まれのお子さんは、8月10日木曜、12時45分から13時10分受付、令和2年7月24日から31日生まれのお子さんは、8月10日木曜、13時20分から13時45分受付、令和2年8月1日から10日生まれのお子さんは、8月24日木曜、12時45分から13時10分受付、令和2年8月11日から20日生まれのお子さんは、8月24日木曜、13時20分から13時45分受付、持ち物、母子健康手帳、問診票、視力・聴力検査結果表、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本、視力・聴力の検査は自宅で行ってきてください。育児相談、栄養相談、ウェブ予約制、母乳相談、随時電話予約制。実施日、8月23日水曜午前。時間は予約時にご確認ください。申し込み期間、8月14日、月曜から18日金曜。持ち物、母子健康手帳、バスタオル。予約フォーム、URL、https://logoform.jp/f/8 大文字 U6CH QR コードが記載されています。発達相談、電話予約制。ご希望の方はお問い合わせください。成人健康相談、心の健康相談、8月2日水曜、14時から 15時、内容、健康相談、栄養相談、心の相談、血圧測定、尿検査、検診結果説明。子ども・子育て・教育に関する相談。相談名、相談方法、時、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。子育てコンシェルジュ、前日までに予約必要。妊婦や0歳から未就学児の保護者のニーズに合わせた各種案内や相談。相談方法、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、東庁舎児童課、月曜から金曜、9時30分から16時、西子育て支援センター、児童センターキラリ内、電話 25-5155、子育て相談、面談は予約制、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、保健師、保育士による相談、電話面談、言語聴覚士による発達相談、面談、電話 22-5151。家庭教育相談、いじめや不登校などの家庭教育上の悩みを持つ児童や生徒、保護者などの相談に応じます。電話、月曜から金曜、9時から16時、県教育委員会障害学習課、電話 052-961-0900。教育相談、小中学生のいじめや不登校など、学校教育に関する悩みなどの相談に応じます。電話、面談、月から金曜、9時から16時、教育支援センターパレット、東庁舎分館、電話 24-4152。保護士による相談、薬物乱用、非行、家庭内暴力、引きこもり、不登校の相談に保護士が応じます。電話、面談、月、水、金、10時から16時、西春日井厚生保護サポートセンター、西庁舎、電話、080-2648-0809。児童虐待相談、児童虐待では、と思われることがあったら、すぐにご相談ください。電話面談、休日夜間対応課、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189、愛知県中央児童障害者相談センター、電話052-961-7250、または市役所家庭支援課、電話22-1111。子ども家庭110番、県では子どもについての悩みをお持ちの方の相談に応じます。子ども本人の悩みの相談にも応じます。電話、面談、月から金曜、9時から17時、子ども家庭110番、電話 052-953-4152。家庭児童相談、電話、面談、月から金曜、8時30分から17時15分、家庭支援課東庁舎分館。母子・父子・自立支援相談、電話・面談、月曜から金曜、9時から17時、家庭支援課東庁舎分館。子ども・若者総合相談、電話・面談、月曜から金曜、9時から17時、青少年センター東庁舎分館。子育て支援センター子育て情報、子育て広場、19ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育てに関する詳しい情報は、北名古屋子育てポータルサイトをご覧ください。QR コードが記載されています。赤ちゃんタイム、8月9日水曜、午後1時30分から3時、ところ、東・北子育て支援センター、内容、親子触れ合い遊び、交流会、育児相談、身体測定など、対象、1歳前までの乳児とその保護者、妊婦。はじめましての会、8月30日水曜、午後1時30分から3時、ところ、西南子育て支援センター、内容、交流会、親子触れ合い遊び、育児相談など、対象、子育て支援センターを 初めて利用する親子、妊婦。親子リズムフィットネス、子供の体づくりを考えて予約制。親子で体を動かしてリズムフィットネスを楽しみましょう。9月2日土曜、午前10時から11時30分。ところ、東子育て支援センター、農田保育園2階リズム室。講師、柴田正美氏、健康運動指導士。対象、1歳、2歳。令和2年9月1日から、令和4年9月2日生まれの乳幼児とその保護者、北名古屋市在住。内容、親子でリズムフィットネスを楽しみます。申し込み、8月7日月曜、午後1時より、ウェブ。右の QR コード、もしくは URL、https://logoform.jp/form/大文字 S 大文字 K 大文字 L/286989 から。申し込み多数により締め切る場合があります。体を動かす講座のため安全性を考えて妊婦さんの参加はご遠慮ください。親子で一緒に体を動かして楽しんでいただくため、お子さん一人につき保護者一人以上の参加をお願いいたします。市役所東庁舎駐車場をご利用ください。会場前駐車場は使用できません。問い合わせ、東子育て支援センター、QR コードが記載されています。子育て支援センターについて、子育て支援センターでは、地域の親子が楽しく遊べるように広場を開放しています。ゆったりとした雰囲気の中で親子で友達を作りながら楽しい時間を過ごしましょう。予約は不要です。ぜひ遊びに来てください。利用方法や行事、内容などが変更になることがありますのでご了承ください。詳しくは市ホームページをご覧ください。子育て広場63、地域と共に作る子どもたちの居場所。熊野小児童館。熊野小児童館は、とっても広い、館庭が魅力の児童館です。サッカーや野球、バスケなどのスポーツから、工作や読書など、子供たちの遊びたい、やりたいを、形にできる居場所、づくりを行っています。その一つとして、6月から、四葛北小学校の体育館を借り、スポーツクラブを移動児童館として運営しています。下校後の子どもたちの居場所、スポーツを通しての健全育成の場として、子ども、保護者、地域に寄り添った活動を新たな挑戦として行っています。また、児童だけではなく、乳幼児親子さん向けの活動にも力を入れており、工作や運動遊びなど日常的な活動から、写真アートやお下がり交換会などの特別な活動にも取り組んでいます。このような様々な活動を通して、幼児や児童、地域の方など、たくさんの笑顔が見られ、とても嬉しく思っています。今後も試行錯誤し、子どもたちにとって大切な遊びや体験活動を提供し続け、日々情報が変わる中でも、子どもたちの居場所を確保していきます。問い合わせ、熊野小児童館、特定非営利活動法人じゃがいも、電話、22-3826。子供たちが楽しく遊んでいる様子の写真が1枚掲載されています。写真終わり。包括だより、エンジョイ改装法、20ページ。包括だより、地域包括支援センターは、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための相談窓口です。様々な催しも実施しています。対象、介護をしている方、ご本人。1、介護者の交流。カタルーム。8月3日木曜、午前10時から11時。ところ、西部南地域包括支援センター。介護者のは、ケアマネージャーと、8月25日金曜、午後1時30分から2時30分。ところ、西部北地域包括支援センター。認知症介護者交流会。8月はお休みです。くつろぎホーム、8月10日木曜、午後2時30分から3時30分。ところ、東部地域包括支援センター。2、認知症カフェ。認知症の人やご家族、地域の方、専門職などが交流しています。 8月16日水曜、午後1時から2時、ところ、リノルアナ。8月28日月曜、午後2時から3時、エスポア・カネセ。8月10日木曜、午後2時から3時、アワーズカフェ。8月23日水曜、午後1時30分から2時30分、主催、オレンジの輪、吉津屋、死活店2階。8月24日木曜、午後2時から3時、アットホーム。3、相談会や研修会などの催し。主催、催し、時、定員、ところの順に読み上げます。主催、西部南、催し、健康相談。9月21日木曜、午前10時から11時。定員10人程度、ところ、西部南地域包括支援センター。西部北、認知症サポーター養成講座。9月15日金曜、午前10時から11時30分、10人程度。西部北地域包括支援センター。中部、もしもの時の救急医療情報キットを作りましょう。9月20日水曜、午後2時から3時、20人、中部地域包括支援センター。東部、高齢者の栄養と食事講座、8月21日月曜、午前10時から11時、20人、憩いの家桜荘。東部、お薬の悩みありませんか？個別相談会、8月18日金曜、午後1時から3時、4人、東部地域包括支援センター。4、申し込み、問い合わせ。お住まいの地区の地域包括支援センターへ。北名古屋市西部南地域包括支援センター。電話 54-5571。久の坪、鹿島神殿、野崎、沖村、西の方、西春駅前。北名古屋市西部北地域包括支援センター。電話 54-1113。石橋、中野郷、産久寺、北野、北条寺、梶ヶ一式、徳重、弥勒寺、山の越し。北名古屋市中部地域包括支援センター。電話 21-1733。四方、久慈野、双子、伊勢木。北名古屋市東部地域包括支援センター。電話 27-2751。熊野省、むつ市、片場、高田寺、能田、薬師寺。エンジョイ改装法。改装法で、教養と教育を増やしましょう。教養は、教の用事と幅広い知識の教養。教育は、教行くところと知識の啓発の教育という字を使っています。大人も子供も楽しめる、どなたでも参加できます。夏の宵祭り、8月25日金曜、午後4時から6時、ところ、改装法センター、旧加藤家住宅、行き来台と将棋などのゲームや、駒で対戦、暑い夏の思い出を一緒に楽しみましょう。市内在住、おおむね65歳以上の方には、お試し改装法、おすすめです。9月8日金曜、15日金曜、午前10時から11時30分、ところ、憩いの家境荘。自分が体験した昔の話をしたり聞いたりすると、なぜか気持ちがすっきりします。一度体験してみてください。申し込み、問い合わせ。電話 24-5337、改装法センターへお電話ください。図書館と昭和日常博物館、セレクションコラム、21ページ。昭和キュイジーヌ、昭和時代のレシピを再現し、食す試み。博物館の資料としては残ることがない昭和時代の料理を、当時の雑誌などに掲載されたレシピをもとに再現し、実際に食することで、昭和時代の食生活を追体験し、その時代の食文化の特徴や、移り変わりを体感することを試みました。昭和日常博物館セレクト。今月のおすすめレシピ。トマトゼリーのサラダ。トマトをすりおろして、 寒天で固めたもの、ビールのお魚にも結構ですが、お子様のおやつにはことに良いものです。見たところ涼しそうなものです。誰にも簡単にできる家庭西洋料理全集、婦人クラブ、昭和8年9月号付録、トマトゼリーの写真が掲載されています。作り方、材料と器具、5人前、トマト中3個、青豆、グリーンピース、大さじ1杯、卵2個、キャベツの白いところ3枚、寒天1本、マヨネーズソース、塩。作り方、1、トマトに熱湯をかけてから水につけ、すぐに引き上げて皮を剥き、なり口を捨ててすり鉢ですりつぶし、布巾で絞って汁を取ります。2、寒天を水につけ、柔らかくなった時、水を固く絞って細かくむしり、鍋に入れて、トマトの絞り汁と水1合を入れ、火にかけ煮溶かします。上に浮く泡を金じゃくしですくい取りながら1合に煮詰め、ごく少しの塩を入れて火からおろし、ゼリー型に入れて冷やします。3、ゼリーが冷めたら型から出し、皿にキャベツの千切りを敷き、その上にゼリーを一つ乗せ、卵の輪切りを周囲に飾って、上からマヨネーズソースをかけます。感想、日本でトマトの需要が急激に伸びたのは、昭和の初め頃とされています。この頃の料理本には、広く使われ始めたトマトを主役としたレシピが数多く紹介されています。その中から今回取り上げたレシピは、トマト果汁を寒天で固めたゼリーが主役となる見た目も、涼やかなトマトゼリーのサラダです。トマトの鮮やかな赤色とゼリーのプルンとした質感に大変食欲をそそられます。しかし、再現して食してみたところ、主役のゼリーが果汁に塩だけの味付けなので、かなり味が薄く、トマトの甘みや酸味よりも渋みが勝ってしまい、マヨネーズの助けなしには、箸が進まない味に仕上がってしまいました。トマト自体の味に仕上がりが大きく左右されるため、材料選びがとても難しいレシピだと感じました。図書館昭和日常博物館の今月の休館日。今月の休館日、8月1日火曜、7日月曜、14日月曜、21日月曜、28日月曜、31日木曜。土曜日の図書館、紙芝居会、8月5日土曜午後2時から、演者紙芝居の会囁き。お話会、8月19日土曜、午前11時から、演者朗読クラブ一歩、8月26日土曜、午前11時から、演者お話グループ、コキュポット、サンデーロードショー、8月20日日曜、午後1時30分から、怪盗グルーの月泥棒、95分、歴史民族資料館、企画展、CAN、館、だらけ展、暮らしは館にあふれている、展示期間、9月24日日曜まで、館だらけ展、のポスターの写真が掲載されています。
暮らしの情報。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事等が中止または内容が変更となる場合がございます。最新の情報は各担当にお問い合わせください。催し22ページ。北名古屋吹奏楽団ミュージックボックス。夏だけに夏メロ。8月20日日曜午後2時から総合体育館多目的ホール。曲目、川の流れのように、恋の季節、待ち伏せ、ジンギスカンほか。事前申し込み不要です。全席自由。問い合わせ電話 070-3316-7094。月、火、金曜日、午後6時から9時のみ。メール、きたすいメール、k i t tasuimail1996@yahoo.co.jp 萌の丘青空市場8月6日日曜午前9時から総合福祉センター萌の丘東側。内容は野菜などの販売。なくなり次第終了します。なお、出店していただける方を募集しています。問い合わせ、社会福祉協議会本所。小中学生市内総合体育館無料開放。アリーナ、毎週土曜日、19日は除く、午前9時から正午。多目的ホール、8月12日、26日土曜、午前9時から正午。保護者1人も無料です。人数が多い場合は、当日午前8時45分から、抽選により受付順を決定します。アリーナは、室内用靴をお持ちください。なお、受付順の種目により利用ができない場合があります。問い合わせ、総合体育館。西春日井地域福祉の店。8月24日木曜から28日月曜、午前10時から午後4時。ところ、アピタ名古屋空港店。内容、西春日井地域の障害者施設で作った手芸品、花や野菜の苗、陶芸作品、クッキーなどの販売。問い合わせ、尾張中部福祉の森、電話 22-1123。シカズ少年少女合唱団体験レッスン。歌が大好きなお友達はぜひいらしてください。8月27日日曜。総合福祉センター萌の丘ふれあい健康ルーム。9月3日日曜、名古屋芸術大学アートスクエア研修室。各日とも午後1時30分から3時30分。申し込み、二次元コードから。問い合わせは電話 25-2725 寺川まで。メール、北名古屋。kitanagoya@sbgc.gmail.com 詳しくはホームページまたは募集チラシをご覧ください。クローバーの日、障害者スポーツ充実のため、総合体育館アリーナ南半面及び多目的ホールを障害を有する方、障害者手帳をお持ちの方に無料開放します。8月19日土曜午前9時から正午、問い合わせ総合体育館。署名をお願いします。平和を願うあなたの印。悲惨な戦争を繰り返さないために、豊かな社会の実現と恒久平和を願い、署名をお願いします。8月1日火曜から14日月曜、市役所東西庁舎、図書館、名古屋芸術大学アートスクエア、健康ドーム、総合福祉センター萌の丘。図書館は8月13日日曜まで、名古屋芸術大学アートスクエアは8月15日火曜まで、問い合わせ社会福祉課。平和記念式典にご参加ください。全市民を挙げて恒久平和を記念するとともに、戦没者に対し哀悼の意を表すことを目的に開催します。8月15日火曜午前10時から、名古屋芸術大学アートスクエア大ホール、問い合わせ社会福祉課。なお、ジャンボプール会場中につき、駐車場が混雑します。自転車、徒歩、乗り合わせでご来場ください。暮らしの情報、講座、23ページ。選定、技能講習。講習を受講し、シルバー人材センターで就業しませんか ?9 月8日金曜午前10時から午後4時。名古屋芸術大学アートスクエア研修室。 対象は市内在住の60歳以上で健康で働く意欲のある方、定員20人。申し込み8月22日火曜までに申し込み用紙、市シルバー人材センターで配布に必要事項を記入し、郵送、ファックスまたはメールで愛知県シルバー人材センター連合会へ。問い合わせ、愛知県シルバー人材センター連合会、電話 052-961-9521、 シルバー人材センター、電話 21-0810。 パパママ教室、9月3日日曜、4日月曜、午前9時20分から正午。内容は妊娠後期向け。1日目講義、父親の役割、沐浴、おむつ替えなど実習、赤ちゃん泣きの特徴について夫婦のペアワーク。2日目、分娩の経過と呼吸法、おっぱいの準備、妊娠中の栄養について。対象、開催当日に妊娠7ヶ月から9ヶ月の方、定員25組程度、申し込み順。持ち物、母子健康手帳、筆記用具、水分補給できるもの。申し込み、8月22日火曜から30日水曜に、二次元コードから申し込み。育児編、9月10日日曜午前10時から11時30分。内容、子育ての振り返り。これからの育児について。交流会、講師、小島康夫氏、中京大学心理学部発達心理学領域教授。対象、0歳から3歳児の子育て中のお父さんお母さん。定員20組、申し込み順。持ち物、筆記用具。申し込み、8月21日月曜から9月6日水曜に二次元コードから申し込み。ところ、健康ドーム、健康増進広場、問い合わせ、市保健センター。パパママ教室とパパママ教室育児編の二次元コードがあります。就業支援講習会。対象、母子家庭の母、父子家庭の父、及び家父の方で就業への意欲があり、かつ全日程出席できる方。料金、原則無料。ただし、教材費、交通費は自己負担。申し込み、申し込み用紙、家庭支援課東庁舎分館にあります。に、必要事項を記入し、8月4日金曜から25日金曜に家庭支援課へ。募集定員を超えた場合は、抽選で決定します。問い合わせ、社会福祉法人、愛知県母子家父福祉連合会、電話 052-915-8862。 講習名、会場、曜日、日程、回数、定員の順にお伝えいたします。講習名、パソコン講習、初級、ワード、エクセル、インターネット、電子メールの基本操作、仕事で使う報告書や企画書の作成。会場、トヨタ、曜日、土曜、日程、9月30日から令和6年1月20日、回数15回、定員20人。パソコン中級講習。パソコンの基本操作とワード、エクセルの基本操作ができる方。免疫土曜、10月28日から令和6年2月10日、15回、20人。岡崎土曜、10月28日から令和6年2月10日、15回、20人。日照簿記3級講習、免疫土曜、10月28日から令和6年2月10日、15回、20人。介護職員初任者研修、介護員養成研修、通信。 明記木曜9月28日から令和6年2月8日16回20人碧南日曜10月1日から令和6年2月25日16回20人豊橋月曜11月6日から令和6年3月18日17回20人医薬品登録販売者講習名駅土曜10月7日から令和6年3月2日20回40人インディアカ教室インディアカは赤い羽のついたボールを手で打ち合うバレーボール形式のスポーツです。8月6日、13日、20日、27日の日曜午前9時から午後1時、全4回。市活小学校体育館、定員20人先着順。対象は市内在住在勤の中学生以上の方。参加費500円、4回分保険料込み。持ち物、運動のできる服装、室内用具靴、タオル、飲み物。申し込みは8月6日日曜に会場で受け付けます。問い合わせ、インディアカ協会、電話 090-1864-4751、寺川。暮らしの情報、募集24ページ。会計年度任用職員募集。保育園看護師。応募資格。看護師免許をお持ちの心身ともに健康な方。勤務日時。週5日で午前8時30分から午後4時30分。相談に応じます。給与。時給1330円。申し込み。履歴書。市販のもの。資格証写しを持って児童課東庁舎へ。保育園延長保育士夕方。応募資格保育士資格幼稚園小学校養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方。勤務日時週5日で午後3時30分から6時30分。相談に応じます。給与時給1290円。申し込み履歴書市販のものと資格証を写しを持って児童課東庁舎へ。保育園フリー保育士。応募資格保育士資格幼稚園小学校養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方。勤務日時週5日で午前8時30分から午後4時30分、相談に応じます。給与、時給1120円。申し込み、履歴書、市販のものと、資格証、写しを持って、児童課東庁舎へ。保育園フリー延長保育士。応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方。勤務日時、週5日で午前10時30分から午後6時30分。相談に応じます。給与、時給1120円から1310円。申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って児童課、東庁舎へ。調理員給食センター。勤務内容、保育園及び学校給食の調理。応募資格、心身ともに健康な方。募集人員1人。勤務開始日9月から。勤務日時週5日午前8時30分から正午。ただし学校休業日は除く。勤務場所、給食センター。給与、時給990円。申し込み、履歴書、市販のものをもって、8月15日火曜までに、給食センターへ。学校用務員、応募資格、心身ともに健康な方。 募集人員1人。勤務日時週5日午前7時30分から午後2時15分。ただし、学校休業日は除く。勤務場所、市内小学校。給与時給1010円から。勤務期間、9月1日金曜から12月22日金曜。申し込み履歴書市販のものをもって、8月8日火曜までに学校教育課東庁舎へ。一般事務員防災交通課。勤務内容、交通、防犯、公共交通に関する事務など。応募資格、心身ともに健康でパソコン操作ができ運転免許のある方。勤務日時、週5日で午前8時30分から午後4時30分、相談に応じます。給与1010円。申し込み8月14日月曜から25日金曜に履歴書、市販のものをもって、防災交通課西庁舎へ。郵送では受け付けません。交通安全管理員防災交通課。勤務内容、カーブミラー、標識などの修繕など。勤務場所、市内。応募資格、心身ともに健康で運転免許のある方。勤務日時、月20日程度。午前8時30分から11時30分。給与、時給990円。申し込み、8月14日月曜から25日金曜に、履歴書、市販のものをもって、防災交通課西庁舎へ。郵送では受け付けません。愛知県警察官、警察職員募集。詳細は愛知県警察採用ウェブページからご確認ください。問い合わせ、愛知県警察本部刑務課採用センター。電話052-961-1479。自衛官採用案内。防衛大学校学生。一般採用試験。採用期日。令和6年4月上旬、応募資格、日本国籍を有する高校等卒業者見込みを含むで、18歳以上、21歳未満の方、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに出生した方、第一次試験日、10月28日土曜、29日日曜、受付期間、7月1日土曜から10月18日水曜、締め切り日必着。問い合わせ、自衛隊愛知地方協力本部小牧分駐所。電話 73-2190。防衛医科大学校医学科教育部看護学科学生。自衛官候補看護学生。採用期日、令和6年4月上旬。応募資格、日本国籍を有する高校等卒業者見込みを含む。18歳以上、21歳未満の方。平成15年4月2日から平成18年4月1日までに出生した方。第一次試験日、10月14日土曜。受付期間、7月1日土曜から10月4日水曜、締め切り日必着。問い合わせ、自衛隊愛知地方協力本部小牧分駐所。電話 73-2190。 防衛医科大学校医学科教育部医学科学生。採用期日、令和6年4月上旬。応募資格、日本国籍を有する高校等卒業者見込みを含む。18歳以上、21歳未満の方。平成15年4月2日から平成18年4月1日までに出生した方。第一次試験日、10月21日土曜。受付期間、 7月1日土曜から10月11日水曜、締め切り日必着。問い合わせ、自衛隊愛知地方協力本部小牧分駐所。電話 73-2190。放送大学入学生募集。放送大学は10月入学生を募集しています。10代から90代の幅広い世代、8万5000人以上の学生が大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な目的で学んでいます。心理学、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然科学など、300以上の授業科目があり、1科目から学ぶことができます。出願期間、第1回8月31日木曜まで、第2回9月12日火曜まで。申し込み、放送大学愛知学習センター、電話 052-589-8333。放送大学ホームページでも受け付けています。暮らしの情報、お知らせ、25ページ。下水道が利用できる区域の皆さんへ、一日も早い下水道への接続をお願いします。市では、快適な環境づくりを目指して、下水道の整備を積極的に進めています。皆さんが下水道に接続すると、悪臭や害虫の発生が少なくなり、生活環境が良くなります。また、側溝や河川がきれいになることにより、自然環境を守ることにもつながります。下水道の役割をご理解いただき、下水道が利用できる区域の皆さんは、早期の接続にご協力ください。問い合わせ、下水道課東庁舎。県営名古屋空港からのお知らせです。お盆期間中は駐車場が満車になり、駐車できない恐れがあります。空港をご利用の際は、公共交通機関もご利用ください。問い合わせ、名古屋空港総合案内所、電話 28-5633、午前7時から午後9時。8月1日から10日、夏の安全な街づくり県民運動。学校が夏休みとなり、開放的な気分となるこの季節、次のことに注意して、犯罪被害に遭わないようにしましょう。愛知県警察ホームページにある、体験型防犯教室、冒険愛知を親子で視聴し、危機回避能力を身につけましょう。防犯ブザーを常に使える場所に携帯しましょう。自宅にいても油断せず、特に玄関の鍵を開けるときは周囲を警戒しましょう。夜間歩くときは人通りが多く明るい道を通りましょう。問い合わせ、防災交通課。夏休みを利用して予防接種を済ませましょう。今年度、小学6年生の方には2種混合ワクチン、小学4年生の方には日本脳炎2期のご案内を郵送しています。まだ接種がお済みでない方は、長いお休みの間にぜひ接種してください。問い合わせ、保健センター。便利なコンビニ交付サービスをご利用ください。市では、マイナンバーカードを利用して住民票の写しなどが全国のコンビニエンスストアなどで取得できるサービスを行っています。コンビニ交付に必要なもの。利用者証明用電子証明書が有効なマイナンバーカード。4桁の暗証番号。取得できる証明書。市に住民登録をされている方。住民票の写し。印鑑登録証明書。印鑑登録が済んでいる方のみ。本籍が北名古屋市の方。全部時効証明書。戸籍謄本。個人時効証明書。戸籍謄本。戸籍の不詳の写し。利用可能店舗。全国の多機能端末機。 マルチコピー機が設置されているコンビニエンスストアなどの各店舗。利用できる時間、午前6時30分から午後11時。メンテナンス時を除く毎日、ただし店舗の営業日、営業時間に限り。問い合わせ、市民課、東、西庁舎。マシンの感染事例が報告されています。マシンの感染力は非常に強く、免疫を持っていない人が感染すると、ほぼ 100% 発症すると言われています。感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れ、2、3日熱が続いた後、39度 C 以上の高い熱と発疹が出現します。肺炎、中耳炎を合併しやすく、患者1000人に1人の割合で脳炎が発症すると言われています。MR、マシン風疹混合ワクチン、1期は1歳から2歳になるまでに、2期は小学校就学前1年間、年長時に、必ず予防接種を受けましょう。なお、すでに接種した方は、再度接種しないようご注意ください。問い合わせ、保健センター。レジャー農園利用者募集中。レジャー農園に22区画、7月3日現在の空きがあります。費用は1平方メートルあたり200円、1世帯2区画まで。問い合わせ、商工農政課。強風で飛ぶものは停電の原因になるものです。停電の原因として意外と多い飛来物。思いがけないものが強風に煽られ、停電を引き起こすことがあります。身の回りに風で飛びそうなものがないかを確認し、固定するなどのご協力をお願いします。無料アプリ、停電情報お知らせサービス。iPhone の方用、Android の方用の二次元コードがあります。問い合わせ、中部電力パワーグリッド株式会社、電話 0120-985-232、年中無休です。介護保険の利用者負担の軽減制度。介護保険には、住民税非課税世帯の低所得の方を対象に、施設への入所や消毒施を利用した場合の居住費、滞在費や食事の負担額を軽減する制度があります。預貯金などの要件や軽減額など、詳しくは市ホームページでご確認ください。問い合わせ、高齢福祉課。立地適正化計画届け入れ制度。10月1日日曜に、北名古屋市立地適正化計画の策定・公表を予定しています。これに伴い、計画で定められた居住誘導区域外及び都市機能誘導区域内外において、一定規模以上の開発・建築行為や誘導施設の整備などを行う場合は、都市再生特別措置法に基づき、市への届け入れが必要となります。詳細は市ホームページでご確認ください。問い合わせ、都市整備課。全国で J アラートの伝達試験が行われます。全国瞬時警報システム J アラートから送られる緊急情報を災害時に的確にお伝えできるよう、情報伝達訓練を行います。8月23日水曜午前11時ごろ、内容は防災行政無線から次の内容が一斉に放送されます。放送内容、防災無線チャイムプラス、これは J アラートのテストです。これを3回。また、こちらは広報北名古屋です。プラス、防災無線チャイム。問い合わせ、防災交通課。集団歯科検診。40歳以上の方に、6月から市内歯科医院で歯周病検診を実施していますが、 健康ドームの集団検診特定日でも受けることができます。8月27日日曜、時間は申し込み時にお知らせします。料金は300円。申し込み8月1日火曜から10日木曜に保健センターへ。8020表彰。8020を達成された方の表彰を毎年実施しています。9月30日土曜までに市内の歯科医院で自分の歯が20本以上あるか確認してもらってください。該当の方には市から案内文が11月頃に届きます。かかりつけ歯科が市内の方は8月27日日曜の集団歯科検診をご利用ください。表彰のための検診は無料で受けられます。申し込みが必要です。他省、市内在住で昭和19年3月31日以前生まれの方、ただし過去の表彰者を除きます。問い合わせ保健センター。毎月第3日曜日は家庭の日です。親と子の対話が作る良い家庭。子どもにとって家庭は生活習慣や社会性を身につける重要な場です。そこで家族みんなが話し合い共に過ごすことが大切です。皆さんの工夫でそれぞれの家庭に合った家庭の日を作っていきましょう。問い合わせ愛知県青少年育成県民会議、市青少年育成会議、家庁支援課東庁舎文化内。子どもの人権110番強化週間。いじめ、体罰、虐待など子どもの人権に関わる悩み事や心配事などの相談に電話で応じます。相談内容についての秘密は固く守られます。一人で悩まずご相談ください。8月23日水曜から29日火曜午前8時30分から午後7時土曜日曜は午前10時から午後5時相談専用電話 0120-007-110。 問い合わせ名古屋法務局人権擁護部電話 052-952-8111。 浄化槽清掃のお休み時8月14日月曜から15日火曜。業者名株式会社アイホク電話 058766-2112。 林営工業株式会社電話 056823-0300。 問い合わせ環境課。職業適正検査就職相談。職業適正検査約50分。適正診断システムによりあなたの職業適性を分析し、相談員が解説を行います。就職相談、予約優先50分。書類選考や面接がうまくいかない方に、相談員がコツの伝授や職場体験の案内をします。8月16日水曜、9月20日水曜、午前10時から午後3時、受付は午後2時まで。ところ社会福祉協議会本所小会議室。対象就職活動中の15歳から49歳の方と保護者の方。申し込み名古屋若者サポートステーション電話 052-700-2396。 問い合わせ商工農政課。なお検査で知り得た個人情報は他の目的には使用しません。市内の商業施設などでマイナンバーカード申請ができます。マイナンバーカードの作成に必要な写真撮影と申請の代行を実施します。他省、市内在住の方、8月26日土曜午前10時から午後4時、吉津屋西春店。8月27日日曜午前10時から午後4時、吉津屋死活店。 持ち物、免許証や保険証などの本人確認書類、問い合わせ、市民課、東西庁舎。青年貢献制度無料相談。青年貢献制度は、認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など、判断能力が不十分な方を法律面や生活面で保護したりする制度です。リーガルサポート愛知支部の司法書士が相談に応じますので、お気軽にご相談ください。8月9日水曜午前10時から正午。場所と申請は、西部南地域包括支援センター。電話 54-5571。
ご存知ですか？検察審査会。交通事故、詐欺、脅しなどの犯罪の被害に遭い、警察や検察庁に訴えたが、検察官がその加害者を起訴してくれなかった。不起訴処分と言います。このような不満をお持ちの方は、検察審査会に審査申し立てができます。検察審査会では、選挙権を有する国民の中から、くじで選ばれた11人の検察審査員が、検察官が加害者を起訴しなかったことの良し悪しを審査します。問い合わせ、名古屋第一、第二検察審査会事務局、電話 052-203-2423、2425、市商工会の税無料相談、9月5日火曜、14日木曜、20日水曜、25日月曜、午後1時30分から4時30分、ところ、市商工会館、内容、基調指導、消費税、インボイス制度、相談、対象、事業所得者、申し込み、予約制、開催日の1ヶ月前から電話で市商工会、電話 25-0001 へ。個人事業税第1期分の納付をお忘れなく。8月中旬に県から納税通知書をお送りしますので、納期限までに納付してください。納税通知書には第1期分と第2期分の納付書が同封されます。納付書を間違えないようにご注意ください。第1期分、納期限、8月31日木曜。問い合わせ、愛知県名古屋北部県税事務所、課税第1課、県民税、事業税、第2グループ。電話 052-531-6304 ダイヤルイン。ホームページ https://www.prefaichi.jp/soshiki/zeimu/行政相談。総務大臣から委嘱を受けた行政相談員が行政に関するご意見やご要望を受け付け、その解決や実現の促進、行政運営の改善などを図っています。8月24日木曜午前9時から11時30分。ところ、東庁舎1階、市民相談室。行政相談員、菊谷玲子、町田和義、長谷川元幸。問い合わせ、総務課。障害者、福祉に関する相談。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談。 28ページ。障害者福祉に関する相談。相談名、時、祝休日は除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。障害者のための就業相談。月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ、尾張中部障害者就業生活支援センター。電話、052-908-2540。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談。相談名、時、祝、休日は除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。予約制の相談については、当月3日、祝、休日などの場合は、翌日以降、最初の平日から受付を開始します。弁護士による法律相談。予約制、1組につき30分。8月17日木曜、9月14日木曜、9時から12時。社会福祉協議会本所相談室。8月24日木曜、9時から12時。総合福祉センター萌の丘1階、支援センター相談室。いずれも予約受付は8月3日木曜から。問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500。司法書士相談、予約制。1組につき50分。8月15日火曜、13時30分から16時20分。総合福祉センター萌の丘1階。支援センター相談室。予約受付。8月3日木曜から8月10日木曜。9月5日火曜。13時30分から16時20分。予約受付。8月3日木曜から9月1日金曜。社会福祉協議会本所相談室。問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500。司法書士相談については、受付期間に予約が入らなかった場合は開催しません。不動産取引の悩み事相談。8月17日木曜、13時から16時、社会福祉協議会本所相談室。問い合わせ、申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500。消費生活相談。火曜、水曜、木曜、金曜。受付13時から16時。ところ、問い合わせ、申し込み、消費生活センター、東庁舎、電話 22-1111。原則、お住まいの市町村での受付となります。求人情報提供、職業相談、紹介、月曜から金曜、9時30分から17時。ところ、問い合わせ、申し込み、北名古屋市地域職業相談室、社会福祉協議会本所内、電話 24-8689。男女共同参画を阻害する権利侵害の相談、予約制、月曜から金曜、8時30分から17時、問い合わせ申し込み、西庁舎総務課、市民活動相談、予約制、月曜から金曜、8時30分から17時、問い合わせ申し込み、西庁舎総務課、校長相談、市行政一般、予約制、月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ申し込み、西庁舎人事秘書課。外国人生活相談、予約制、月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ申し込み、西庁舎国際交流協会。電話 22-1111。 1111。ポトレポ、ポトとレポート、29ページ。6月27日、一日の始まりに朝ごはん。西春駅構内で、市食生活改善推進協議会、ポッカ札幌フード&ビバレッジ株式会社の皆さんと一緒に、朝ごはんを食べようキャンペーンを実施。通勤、通学途中の皆様へ、朝ごはんを食べることの大切さを伝え、コーンスープ缶を配布しました。朝ごはんは午前中の活動を支える大切な一食です。さらに、毎日食べると代謝が活発になったり、生活習慣病の予防につながったりと、良いことが多くあります。朝はあまり食欲がという方は、今回お配りしたスープやヨーグルトのような手軽で口当たりの良いものから始めて朝ごはんを毎日食べる習慣を身につけませんか。写真、西春駅構内で通勤通学途中の皆さんにコーンスープ缶を配布している写真を掲載しています。写真説明終わり。6月28日、生活復興を迅速に行うために、昨年度開催した市の総合防災訓練で協力いただいた株式会社竹広レッカーが加入するエイトス協同組合と災害時等における車両の移動等に関する協定を締結しました。この協定は、発災時に生ずる車両による道路の封鎖等で人命救助や復興作業の遅れなどを解消するため、市の要請により車両の劣化移動や被災車両の修理、買取、廃車、代替車両のレンタル及び優先販売など、地域の早期復興と被災者の心理的・経済的支援を目的とする協定で、今後はエイトス協同組合と連携を強め、災害発生時には迅速な行動により皆さんの生活復興に寄与します。写真、協定調印式で、双方の協定書を手に、太田市長と8名のエイトス協同組合の皆さんの写真を掲載しています。写真説明終わり。6月28日、花いっぱいで心も明るく。6月28日水曜、29日木曜の2日間、市役所東庁舎で花いっぱい運動の苗の配布が行われました。この活動は例年春と秋に行われ、市環境美化推進委員会が、きれいで清潔な街づくりに賛同する各種機関団体に対し、花の苗や培養土を配布し、市内公共施設などで植栽活動を行うものです。両日で配られた花の苗はマリーゴールドやアスターなど、合わせて1250株。この日、東庁舎周辺で植栽を行ったフラワー同好会の参加者は、花を見て少しでも心が癒されれば嬉しいと語りました。通勤通学、お散歩途中、ぜひ市内各地の花壇に目を向けてみてください。写真、植栽を行ったフラワー同好会の参加者の皆さんが花の苗を手にした写真を掲載しています。写真説明終わり。7月7日、夏休み前に飛行を防ごう。西春駅構内で日本相撲協会四季秀部屋の協力による飛行防止啓発活動が行われました。四季秀部屋のほか、 市青少年育成会議や市少年補導委員会など総勢50名余りが参加。改札前で声を揃えて非行防止を呼びかけ、駅前のプランターへ植栽活動を行いました。敷秀部屋は敷森親方が素行の悪かった少年へ声をかけ、生活態度を改めさせたことをきっかけに、非行防止活動に力を入れるようになり、この活動は今年で8回目になります。コロナ禍が明け、4年ぶりの開催となりました。太田市長は、皆さんの活動が市を良くしていきます、と感謝し、大相撲名古屋場所を控えた力士の皆さんを激励しました。写真、西春駅改札前で大勢の敷秀部屋の力士の皆さんが非行防止を呼びかけている写真を掲載しています。写真説明終わり。食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯発生状況、編集後期、30ページ。食会さんのおすすめレシピ、ボリューム34。生春巻きトマトだれ。材料2人分。エビ、小4尾。レタス2枚。きゅうり3分の1本。トマト4分の1個。A、すりおろしニンニク少々。砂糖小さじ2分の1。酢大さじ2分の1。片栗粉小さじ2分の1。一味唐辛子少々。レモン汁大さじ2分の1。ライスペーパー2枚。大葉4枚。作り方。1. エビは背わたを除き、茹で、殻をむき、厚さを半分に切る。レタスはライスペーパーの大きさに合わせて切る。きゅうりは細切りにする。2. トマトは1センチ角に切り、耐熱ボウルに入れ、A を加えてよく混ぜる。ラップをして600ワットのレンジで、1分加熱する。レモン汁を加え混ぜ、器に盛る。3. ライスペーパーは水にくぐらせ、エビ、大葉、きゅうりを置く。ロール状に巻いたレタスを乗せ、左右を折り、しっかり巻く。4. 器に生春巻きを盛り付け、トマトだれを添える。出店。一般財団法人、日本食生活協会、四季を味わう旬レシピより、食会さんからの一言、さっぱりとしているので夏におすすめです。写真、器に一口大に切った3個の生春巻きを、別容器に入ったトマトだれを添えた写真を掲載しています。問い合わせ、北名古屋市食生活改善推進協議会事務局保健センター。公共施設利用抽選会、変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。施設名、対象月、受付日時、ところの順に読み上げます。名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館、大ホール3月分、大ホール以外11月分、展示室展示コーナー12月分、受付日時9月1日金曜午前8時35分から50分、名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館エントランスホール、コミュニティセンター西庁舎併設、11月分、受付日時、9月1日金曜、午前8時50分から9時、 西庁舎101会議室、総合運動広場テニスコート9月分、受付日時8月5日土曜午前8時30分から40分、総合体育館多目的ホール、総合運動広場グラウンド、白木天神中学校夜間照明グラウンド、新川東部浄化センターサッカー広場、浸水運動広場9月分、受付日時8月5日土曜午前9時50分から10時、総合体育館大小会議室、学校施設テニスコート体育館9月分、受付日時8月5日土曜午前10時50分から11時、総合体育館大小会議室。市内の交通事故発生状況、西比谷島警察署調べ、令和5年6月、死亡事故0件0人、累計0件0人、人身事故30件30人、累計128件140人、物損事故168件、累計990件、人身事故数は死亡事故数を含む。市内の窃盗犯発生状況、西比谷島警察署調べ、令和5年6月、侵入等、空き巣、忍び込み等、8件、累計30件、乗り物等、自転車、自動車、オートバイ等、6件、累計44件、非侵入等、車上狙い、部品狙い、ひったくり等、20件、累計73件。編集後期、今月号は消防団の特集を組んでいます。表紙の写真は実際の活動に同行させてもらい撮影。7月の暑さの中でも地域のために働く素敵なヒーローです。余談ですが、表紙にうっかり写り込んでしまいました。さて、私はどこにいるでしょう。ぜひ探してみてください。岡野。市民記者レポートハンズ、31ページ。市民記者レポートハンズ、ボリューム194。北名古屋市レクレーション協会25周年事業。みんなで歌おう、歌声喫茶、四谷光子記者。市レクレーション協会は25周年事業の一環で、昭和の時代に流行していた歌声喫茶を開催しました。初めての試みとか、会場となった市役所東庁舎内の稲カフェは満席になるほどの大盛況。同協会会長の村瀬義雄さんが、懐かしい雰囲気で皆さんに楽しんでいただければと挨拶した後、参加者は理事長の佐藤要さんのアコーディオン、松井邦夫さんのハーモニカ、篠笛の会、笛吹童子の皆さんの篠笛の生伴奏で、昭和の名曲20曲余りを歌い、楽しみました。用意された曲の中から、リクエストを募り、人気の高い順に選曲、幸せなら手を叩こう、上を向いて歩こう、川の流れのように、などなど、ノスタルジックあふれる曲の数々が会場に響き渡りました。休憩時間には手遊びなどで大盛り上がり、皆さんが楽しそうに歌ってくれて、伴奏もまた楽しい、充実した時間でした。とは、篠笛の会長の 加藤春夫さん、浅野真知子さんは、たくさんの人たちでびっくり、いっぱい楽しみました、と満足顔で話してくれました。老若男女、みんなが楽しめる歌声喫茶、大好評につき、継続して開催していく予定、と言います。元気に楽しく歌って健康維持、交流を通して、和、漢字で丸い和の和、和むの和が広がり、豊かな人生を過ごすことが、さらには地域の発展につながると感じた一日でした。写真、楽器伴奏で名曲を歌う参加者の皆さんと、手遊びで盛り上がっている皆さんの写真、2枚を掲載しています。写真説明終わり。市レクレーション協会は、1997年の市活庁レクレーション協会設立を経て、2006年の合併で北名古屋市レクレーション協会と改称、昨年25周年を迎えました。市民の余暇生活を充実させるために、レクレーションの総合的な普及振興と、レクレーションに関する活動を行っているほか、団体への支援を通して、市民の健康と明るく豊かな生活の促進に努めています。毎年、愛瀬川桜祭り、レク誕生祭、ウォーキングと芋煮会などのイベントを実施し、マジックや皿回し、スポーツ麻雀など多彩な講座も開催。日本レクレーション協会や愛知県レクレーション協会からの表彰に加え、愛知県知事賞、文部科学大臣障害スポーツ功労者表彰を受賞しています。写真、冬のイベントの芋煮会と、鎮魂昇落座の皆さんの写真2枚を掲載しています。写真説明終わり。広告面、財源確保のため、有料広告を掲載しています。広告の内容に関するお問い合わせは、直接広告主へお願いいたします。3件の広告を紹介します。1、弁護士法人こころ、所属弁護士40名以上、交通事故損害賠償額、行為障害適正等級、過払い金、遺言書、障害年金、無料診断サービス、電話相談、テレビ電話、相談対応、新型コロナウイルス対策実施中、他に、岐阜、名古屋、栄、豊田、東海、津、松坂、東京、大阪の事務所もどうぞ。総合受付、平日9時から21時、土日祝9時から18時受付、夜間土日祝相談可能、要予約、フリーダイヤル 0120-240-348、QR コードがあります。ご利用ください。2、KL アーチェリーアカデミー春日井。2023年6月、春日井市勝地川駅にオープン。3人に1人は大人の方のご入会です。1つ、アーチェリーは子供、小3以上から、大人まで一緒に楽しめる。一つ、真ん中10点の爽快感。一つ、集中力がつく。アーチェリーアカデミー春日井は、始めやすい独自システムです。小3から大人。回数は各週から週2回。会費5500円から。弓矢無料レンタル。道具、一式贈呈または無料レンタル。まずは無料体験にお越しください。アーチェリー春日井で検索。 ご利用ください。3、中退協、60年で加入企業110万社以上の実績、退職金は国がサポートする中退協制度をご活用ください。安心、確実な退職金支払い、安心の資産運用、簡単、外部積立型で管理が簡単、退職金資産額もお知らせ、有利、掛け金は全額非課税、掛け金の一部を国が助成、事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員も一定の要件を満たしていれば加入できます。従業員の意欲向上につながります。独立行政法人、勤労者退職金共済機構、中小企業退職金共済事業本部、郵便番号170-8055、東京都、豊島区、東池袋 1-24-1、電話03-6907-1234、ファックス03-5955-8211。詳しくは、中退協、検索でどうぞ。広告面を終わります。編集発行、北名古屋市役所総務部人事秘書課、郵便番号481-8531、愛知県北名古屋市西の方清水田15、電話0568-22-1111、ファックス0568-25-1800、ホームページ https://www.city.kitanagoya.lg.jp/。これで広報北名古屋、令和5年8月号を終わります。録音は音訳ボランティア、鳩でした。